ルカの福音書23章39節から43節まで。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのでは、受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
教会に戻ってくる等の理由というパンフレットを最近手にしました。子供の頃サンデースクールに通っていたが、学校の勉強が大変になってきて教会から離れてしまった。ユースグループでは熱心だったが、大学生になり親元を離れると同時に教会から離れてしまった。学生時代は教会の活動に参加していたが、就職し土曜や日曜も働かなければならなくなって教会から離れてしまった。出産、育児で礼拝を休み、それをきっかけに教会から離れてしまったなどということがあります。しかしそんな人々もさまざまなきっかけで再び教会に戻ってきます。ある人は、こんなに朝から晩まで休みなく働いているんだけど、これは一体何のためなんだろうか、そういう疑問を感じ、その答えを求めて教会に戻ってきます。またある人は、家庭を持ち子供を与えられた時に自分の子供に確かなものを与えたい、そう願って教会に戻ってきます。私が読んだ教会に戻ってくる等の理由というパンフレットには、人生の意味を知りたい、子供に道徳の基礎を与えたい、そういう理由が書かれていました。皆さんの中にも同じような理由で教会に来られた方、また再び教会に戻って来られた方が多いんじゃないでしょうか。教会に戻ってくる等の理由には、その他に許しを得たい、人を許したいという理由も入っていました。失敗のない人、誰もいませんね。両親に何ら恥じることがなく今まで生きてきた、胸を張って言える人はもう誰もいないと思います。誰もが失敗をします。罪を犯します。人生の経験を積めば積むほどそのことがよくわかるようになります。学生時代は気の合った仲間とだけ過ごすことができましても、社会に出ますとそういうわけにはいかないのです。気難しい上司にも使えなければなりませんし、言うことを聞いてくれない部下に手を焼くこともあります。利益を上げたいために不誠実なことをやってしまうこともあります。結婚して家族関係が広まりますと、義理の父、義理の母、親族と付き合っていかなければならない。子供が学校に行くようになれば、それを通してさまざまな人間関係が生まれてまいります。それが祝福になることもあれば、それによって傷つけられることもあります。表面は大丈夫そうに見えましても、人間関係で傷ついて心の中でもがいている人は少なくないと思います。自分が傷つけられたのと同じ傷を相手に与えてしまえば、それで解決するかといえば全然解決しませんね。むしろ自分の傷はもっと深くなります。相手を許すしかないんだ、分かっているんですが、人を許すということはそんなに簡単なことではありません。そんな葛藤の中から、教会には許しがある、そう感じて再び教会に戻ってくる人が多くいると、そのパンフレットは書いてありました。そうです、事実教会には許しがあります。私たちの罪をお許しください、私たちも人を許します。今私たちはその祈りを祈りました。 私たちは今礼拝で主の祈りの6つの願いを順々に学んでいますが、今朝は4番目の願い、私たちの罪をお許しください、これを取り上げます。後半の私たちも人を許します、この部分もとても大切なものなんですが、今日は時間の関係で十分にお話しできないかと思いますけれども、今朝は教会にある許し、それはどういうものなのか、ご一緒に考えて、残りの時を過ごしたいと思います。教会には許しがあります。しかしそれは単に教会にいる人が皆寛容で親切であるという、そういうことではありませんね。また許すというのは好き勝手なことを何をしてもよいということでもありません。あるいは善悪の判断をしないで何でも受け入れるということでもないのです。許しというのは自分で自分の気持ちをなだめることではない。みんな同じ問題抱えているんですよ、あなた一人ではありませんよ、そういうふうに人から慰められることでもないのです。もしそういうことで解決が得られるんだったら、別に教会に来なくてもいいかもしれません。それでは解決がないからこそ人は教会に来るんです。教会にある許し、そして主の祈りで今私たちが祈ったその許し、それはどういう許しでしょうか。第一にそれは罪の許しです。私たちの最も根本的な問題の解決なのです。私たちは主の祈りで私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますと祈りました。でこの祈りは実は主の祈りの最初の祈り、最初の三つの願いを真剣に祈ることによって導かれていく、生み出されていく祈りなんです。最初の願いは皆が聖とされますようにでしたね。皆が聖とされますように、そう願って神様の清さが示されれば示されるほどどうでしょうか。私たちは自分自身が汚れたものであるということを本当に思い知らされます。神様の栄光をほんのわずかでも垣間見た人々、モーセもそうです、イザヤもそうです、ヨシュアもそうです、そしてパウロもそうでしたね。皆地に倒れひれ伏さずには折れませんでした。罪というのは単に自分が犯した過ちや失敗、それだけではないのです。自分自身が神様の前に汚れた存在なんだ、自分自身が罪そのものなんだということです。それが分かるときに私たちは神様に許しを願い求めずにはおれなくなるのです。2番目の願い、御国が来ますように。でこの祈りも神様の主権や支配を願い求める祈りなんですが、ところがそう祈っている私たちの心の中にどうでしょうか。神様に対する不従順、あるいは反抗の思いがないでしょうか。それは最初の人間アダムとエヴァ以来、人間の心の中に巣くっている思いです。サタンはあなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、 あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そんなふうに言って人間を誘惑しましたね。これはこういうことを意味しているのです。アダムとエヴァよ、何も神様に善悪を決めてもらわなくてもいいじゃないか。善悪はあなたが決めればいいんだ。あなたが好きなものを善と呼び、あなたが嫌なものを悪と呼べばいいんだ。あなたはもう十分に成長している、成熟している、あなたはもう神様から自由になっていいんだよ、あなたはこの世界では神なんだよ、このようにささやきかけたわけですね。神様は人間の作り主でありますから、人間に対して主権者です。しかしサタンは人間に神様の主権を否定して自由になれ、そうそそのかしたのです。しかしそれで人は本当に自由になったのでしょうか。神様から離れることによってかえって 罪の奴隷になってしまいました。私たちが私たちの罪をお許しくださいと祈るとき、私たちはこの罪の奴隷から私たちを解放してください、この許しの恵みを願い求めているのです。主の祈りの第三の願い、御心が天に行われる通り地にも行われますように、この祈りも同じように私たちを罪の許しに導いてくれます。聖書は法律や規則を破ること、また間違ったことをしでかすこと、それだけが罪じゃないと言っています。神様が私たちに求めていらっしゃることをしない罪があるんですね。する罪もあればしない罪もある。ヤコブの 4-17 に、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですとある通りです。これは怠りの罪と呼ばれてきました。もし誰かが道で倒れていたら救急車を呼ぶなど適切な処置をしてあげなければなりませんね。みんなが誰かがするだろうと言って見て見ぬふりをしたら、その人は車にひかれてしまうかもしれません。子供が危ないことをしていたら注意し守ってあげなければいけませんね。自分の子供じゃないからと言って放っておいたら大怪我をするかもしれません。もしそうなった場合、神様はそれを見ながら手を差し伸べなかったその人に責任を問われるかもしれません。怠りの罪はしばしば軽く扱われますけれども、神様の前には違反の罪と同じ罪です。ビリー・グラハムは恐るべき七つの大罪という本を書いています。怠りの罪はその七つの大罪に含まれているのです。例えば信号を無視して猛スピードで車を運転する、これはもう危険極まれないことですが、それと同じように危ないのは居眠り運転ですね。居眠り運転も人の命を奪い、また自分の命を失ってしまう危険な罪です。神様が私たちに求めておられることを後回しにしたり、あるいは求めておられることに無頓着であったり、また全く無視してしまう、これは怠りの罪、これは居眠り運転に例えることができるかもしれません。また怠りの罪は借金に例えることができるでしょう。マタイの福音書の主の祈りでは、私たちの負い目をお許しくださいと書かれていましたね。罪が負い目と表されているのです。怠りの罪は当然しなければならないことをしなかった、支払うべきものを支払わなかったわけですから、借金のようなものです。この借金を積み重ねていきますと、知らず知らずのうちに私たちのうちに大きな負債になってしまいます。借金まみれの生活をしている人が挙句の果てに死を選んだりしますように、この霊的な負債も私たちに霊的な死をもたらすのです。私たちが地上で生きるために日ごとの糧が必要なように、私たちが天で永遠に生きるためにはこの負債が許される必要があるのです。霊的な借金、また負債を免除していただくことが罪の許しなんです。主の祈りを真剣に祈る人々は必ず、私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますとの祈りに導かれてまいります。そして神様は、私たちの罪をお許しくださいと祈る者に必ずキリストによって罪の許しを与えてくださるんです。多くの人がキリストの許しを受け取って、今まであんなに人を許せなかったということ、それが本当に素直な気持ちでできるようになった、そういう体験を持っています。もちろん全ての人がそうなるわけではなくて、中にはそれでも自分の許しが許されたことをよく分かっているんだけれども、人を許すことを困難を覚える人、 それに苦闘する人もあるでしょう。それは状況によっていろいろ違うと思うのです。しかし皆さん、その苦闘は無駄にはなりません。苦しむことによって私たちは自分が受けた苦しみがどんなに尊いものかがかえってわかるのです。そして許しの恵みをもっともっと深く味わって、もっと徹底した形で人を許す、そこに導かれていくことができるのです。教会にある許し、それは罪の許しでした。第二に教会にある許しはキリストから来る許しです。聖書は、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると教えています。素晴らしい言葉ですね。イエス様は私たちに許しを与えるために世に来られました。許しはイエス・キリストから与えられるのです。イエス様がある家で教えておられる時でしたが、その家の屋根がぽっかりと開きました。そしてなんとそこからチューブのために体の自由が利かない人がその寝床ごとですね、吊り下ろされてきたんです。その時イエス様はこのチューブの人に、あなたの罪は許された、あなたの罪は許されたと宣言しました。素晴らしい宣言です。おそらくこのチューブの人は自分の魂の行く末を考え、真剣に罪の許しを願っていたのでしょう。チューブの人を連れてきた友人たち、彼らはこの人の病気を治してやりたいと思っていたのですけれども、実は彼の心の中には救いを、罪の許しを求める願いがあったんです。イエス様はこの人に病気の癒し以上のもの、魂の癒しである罪の許しを与えてくださいました。素晴らしいですね。ところがそこにパリサイ人と呼ばれる人々がいまして、神を汚すことを言うこの人は一体何者だ、神の他に誰が罪を許すことができよう、そう言いましてイエス様を非難しました。これに対してイエス様はご自分が罪を許す権威を持っているということを示すために、中部の人を即座に立ち上がらせました。友達に運ばれてイエス様のところに来たこの人は、今度は寝床を軽々と担いで、そして自分の足でスタスタと家に帰っていった。もう一度は驚きました。この出来事はイエス様が人々の罪を許すためにこの世に来られた、そしてその罪を許す権威を持っておられるということを示すためのものだったのです。ルカの5章に詳しく書かれています。ルカの7章に進みますと、今度はイエス様がある人の家で食事をしているときに、一人の女性がイエス様のところに来て、イエス様の足を涙で濡らし、自分の髪の毛でそれを拭い、イエス様の足に香油を塗ったということが書かれています。この女性は不道徳な女として町中に知られている女性だったので、のイエス様を食事に招いた人は、このような不道徳な女になすがままをさせているイエス様を心の中で批判したのです。イエス様はすべての人の心を見通すことのできるお方でしたから、イエス様はそれをに対して一つの例えを語って彼に教えました。そしてその後でこの女性に、あなたの罪は許されています、そう宣言され、そして安心して生きなさい、 Go in peace、 そうおっしゃってこの女性を帰らせているのです。私はこうした箇所を読むときに本当にイエス様の愛を感じております。あなたの罪は許されている、Go in peace、 安心して生きなさい。これが皆さん、私たちが教会に来る理由です。礼拝に来る理由です。 Go in peace と言って、この礼拝から私たちを送り出されていきたいですね。イエス様のところに来る人、罪の許しを願って来る人は必ず許されて帰ることができるのです。 もしイエス様が世を裁くために来られたなら、イエス様は何の犠牲も払わなくて済みました。イエス様は十分に清いお方、正しいお方であって、あらゆる悪を裁く資格があったからです。しかしイエス様が世を救うためには、ご自分を犠牲になさらなければなりませんでした。世を救うためにはご自分が裁かれなければならなかったのです。私たちに許しを与えるために来られたイエス様は、人からも神様からも見捨てられ、十字架の上で私たちが受けなければならない刑罰を、罪の刑罰を受けてくださいました。けれどもイエス様はその十字架の上から、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、人類の罪のために取りなしをしてくださいました。イエス様の十字架の右と左にそれぞれ犯罪人が同じように十字架につけられていました。一人の犯罪人は、お前はキリストじゃないか、俺たちと、そしてお前自身も救ったらどうだ、こんなことを言ってイエス様を罵り続けていました。十字架刑、それは歴史上で最も残酷な処刑です。あまりの苦しみのために発狂してしまうものさえあったそうです。イエス様を罵り続けた犯罪人もまともな精神状態ではなかったと思います。しかしもう一方の犯罪人は違いました。イエス様を罵り続ける犯罪人に向かって、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、そう言ってたしなめていますね。苦しみの中でもこの犯罪人は冷静にイエス様を見つめています。自分を見つめています。彼は自分の罪を認め、イエス様が特別なお方であることを信じました。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ、その言葉が示しています。彼は悔い改めました。自分が受けなければならない刑罰を受け入れました。でもそれだけで終わらないで、イエス様に憐れみを求めました。罪の許しを求めました。イエス様、あなたの御国の位におつきになる時には私を思い出してください。彼はイエス様が救い主であり御国の王であると信じたのです。でも散々悪事を重ねてきた彼は、御国に入れてくださいとはこの時言えなかった。どうぞあなたのお心のどこかにでも私のことを、十字架に一緒に書かれた私の心を心に留めてください、そんな意味で私を思い出してくださいとしか言えませんでした。しかしイエスは彼に、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、そう約束してくださったのです。天国には罪がありませんから、彼が天国に入るためには罪が許されなくてはなりません。イエス様は彼に天国を約束することによって、彼のすべての罪をお許しになったのです。この犯罪人は今まで罪に罪を重ねてきました。死ぬ間際になってやっと悔い改めたのです。それでもイエス様は彼を許しました。彼はたとえ十字架の上で悔い改めても、信仰を持っても、その後何の良いことも神様のためにすることはできないのです。それでもイエス様は彼にパラダイスを、天国を約束されたのです。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。罪許された彼はイエス様に伴われて天に向かうのです。皆さん、許しは善行に対する報いではありません。それは全くの恵みです。許しが私たちの自分の努力で手にするものだとしたら、皆さん、私たちの努力なんてみんな不完全です。そしたら私たちの手にする許しも不完全なものになります。でも許しが神の恵みならば完全なものです。許しの確信のないところには許しの力は働きません。 しかし許しが神の恵みであるならば、それは完全なものであり、信じる者の中に働くのです。許しの恵みに信頼し、それに生きる人はその恵みによって今度は他の人々をも許すことができるものへと変えられてまいります。三浦綾子の小説評点、これは彼女が作家としてのデビュー 作品でありましたね。でも今でもテレビ番組になるほどよく読まれています。でこの小説の主人公陽子は3歳の娘瑠璃子を亡くしました辻口慶三夏江夫妻のもとにもらわれてきて育てられるのです。陽子は両親に愛されて幸せな日々を過ごしていたんですが、母親の夏江は陽子が実の娘瑠璃子を殺した殺人犯の子供であるということを知るようになります。そして陽子に対する本当にいじめをしていくわけですね。で陽子も後に自分が殺人犯の子供であることを知って自殺を図ります。小説評点の中で陽子の遺書というのがあるんですが、こんなふうに書かれています。現実に私は人を殺したことはありません。しかし法に触れる罪こそ犯しませんでしたが、考えていますと父が殺人を犯したということは私にもその可能性があることなのでした。自分さえ正しければ私はたとえ貧しかろうと、人に悪口を言われようと、意地悪くいじめられようと、胸を張って生きていける強い人間でした。この罪ある自分であるという事実を耐えて生きていくときにこそ本当の生き方がわかるのだという気もします。私は今までこんなに人に許してほしいと思ったことはありませんでした。お父さん、お母さん、世界のすべての人々に、私の血の中を流れる罪をはっきり許すと言ってくれる権威あるものが欲しいのです。陽子のこの言葉はそのまま私たちの心の叫びではないでしょうか。教会には罪の許しがあります。罪を許す権威あるお方、イエス・キリストがおられます。このお方のもとに集い、共に私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。そう祈り続けていこうではありませんか。ご一緒に祈りましょう。父なる神様、イエス・キリストの十字架によって完全な罪の許しをお与えくださったことを心から感謝します。私たちが罪の許しを確かなものとして体験するために、あなたが与えてくださった罪の許しの福音、罪の許しのバプテスマ、罪の許しのために捧げられたイエス様の体と血に預かる聖餐、そしてあなたが私たちに与えてくださった私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますという祈りを感謝します。この祈りを祈るたびに、私たちを許しの恵みに生きるものとしてください。その実を結ぶものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。